こんにちは、おじさん。こんな音声聞いてるってことは、おじさん、足の綺麗な高収入の女子に敗北したい、負けてお金を巻き上げられたい貢ぎ魔女ってことだよね。じゃあ今日はたっぷりおじさんのお金、ね、私がもらってあげるね。いいよね。まあおじさんが良くなくても、私の足の魅力の前ではどんな男の人もお財布の紐ゆるゆるにしちゃうんだけど。ほら見て私の足、綺麗でしょ。長くて白くて傷一つない。でも綺麗なだけじゃないの。むっちりちょうどよくお肉のついた。男にとっておかずにするのにちょうどいい。あ、し。この足で今まで何十人の男の人生を踏みつけにしてきたか。足の指で一体何千枚のお札をむしり取ってきたか。あは、興味ある？そうだよね、そういうお話大好きだもんね、おじさん。いいよ、聞かせてあげるね。私が初めてこの足で男を屈服させたのはほんの数年前。あ、この話長くなるから。興奮したら勝手にオナニーでもしてれば。私、学校は共学だったんだけど、その頃にはもう短いスカートの裾からこのエロい足をちらつかせてたんだよね。当然クラスの男子たちの目は釘付け、視線に突き刺されるような毎日だったな。昔は男って本当にスケベで最低とか思ってたんだけど、今にして思えばクラスのみんなに悪いことしちゃったよね。私の無自覚にスケベな太もものせいでみんなの性癖ねじ曲げちゃって。そんなある日ね、一人の男子に放課後の空き教室に呼び出されて告白されたの。まあそいつ私の太ももめちゃくちゃにガン見してくるやつだったし、私をおかずにしこったとか教室で喋ってるようなやつだったし、嬉しくもなんともなかったんだけどね。でもただ振るだけじゃつまんないし聞いてみたんだ。あんた付き合いたいんじゃなくて私の足に触りたいだけでしょって。今思い出しても笑える。そいつめっちゃくちゃ気取り出しちゃってさ、そんなことないからとか完全に声ひっくり返っちゃって。見透かされた時の男ってなんであ情けない声出すのかな。まあそれがあんまり面白かったから私ついいたずら心でね、付き合うのは無理だけど正直に言うなら今私の足でしこってもいいよって言ってあげたの。もう大慌て。必死に取り繕おうとしてたけど、ズボン越しにもチンチンは正直な反応しちゃって、わざととぼけて別にいいならいいや、変なこと言ってごめんねって帰るふりした時の泣きそうな顔と言ったら、その時私もそいつの無様なオナニー姿絶対に見てやるつもりだったから、頼まれたって逃がすわけないのにね。まあ前から興味はあったんだよね。いやエロい気持ちとかじゃなくてさ、チンチン握って必死にこすって赤ちゃん作るための汁を一人で吐き出しちゃうのってすっごい情けない格好だろうな。男がそんな無様な姿さらしてるところ見てみたいなーって。だから内心大チャンスだと思ったよね。 もちろん、そんな本心は隠して、大して関心なさそうに。なに？結局しこりたいの？って聞いてあげたら、はい、って。なぜか敬語で返事するから、笑いこらえるのが大変だったよ。で、じゃあさっさとしこれば？ほら、いつも後ろからガン見してる足。今日は堂々と見ていいよって。ただし私暇じゃないから、時間になったら帰るからねって言ったら、そいつ慌ててベルト外して、ズボンの中に手を突っ込んでしこり始めて。どうせもう最低のしこしこ姿見られちゃうなら、恥ずかしがらずにチンチン出せばいいのにね。まあ、あれはあれで、無様で面白かったけどね。私の足を食い入るような必死な目つきでガン見しながら、ズボンの中で右手をシコシコ。想像するだけで間抜けでしょ？気持ちいい？って聞いたら、コクコクうなずくから、よかったねって言ってあげると、すっごく興奮した顔でさ、立ったままじゃ見づらいでしょ？しゃがんだら？って言ったらそいつ、もうノータイムで床にしゃがんだよね。下着も見たかったのか、はいつくばるように体を曲げてさ。その時かな。性欲に支配された男って、なんて無様で惨めで下等な存在なんだろうって思ったのは。それまでさ、もちろんそういう男を見下してはいたけど、一応人間というジャンルの中での最低って位置づけだったんだよね。でもこれもそういう枠じゃないなって。人間未満のチンチン気持ちよくするために生きてる獣？獣だってこんな簡単に尻尾を振ったりしないだろうから。もう虫だよね。虫。エロい体した女には自動的に服従しちゃう。チンチンに支配された悲しい生き物。こいつ私が言うことなら何でも聞くんじゃないって思ってさ、試しに行ってみたんだよね。やりづらそうだし、せっかくならチンチン出してしこればって。そうしたらそいつ、なんか恥ずかしがってさ、ちょっとイラッとしたんだよね。虫のくせに、何私の言ったことに逆らおうとしてんのって思うじゃない？だからもう一回、出しなよチンチンって冷たく言ってあげたら、慌てて方形チンチン出してたっけ。その時は見るの初めてだったからよく知らなかったけど、方形だから隠したかったんだね。床にひざまずいて女の子の足を見上げながら必死にしこってる時点で、もうそれ以下なんてありえないくらい惨めなのに。それでも皮かむったチンチン見られたくないんだから、男の意地ってのはものすごいよね。まあ結局、言われるまま方形チンチンで皮をな姿さらしちゃうんだから、大した意地でもないんだけど。もうほんと、何のプライドもなく地べたを這いつくばってパンツ覗きながらしこる姿がすっごく無様でさ。その時かな。初めて、私優越感感じてるんだって自覚したの。私の足は、男の尊厳を踏みつけて、こんなことやらせちゃっても許される。いわばランクが上の存在。私の足の方が、目の前にいる男の存在すべてよりも価値が上。無様だね。チンチンしこるの気持ちいい？クラスメートの足を置かずにチンチンしこるの気持ちいい？女の子のパンツ見上げるために、這いつくばってチンチンしこるの気持ちいい？気持ちいいに決まってるよね。だってそんな惨めな真似ができちゃうくらいなんだから。よかったね。私の足でそんなに気持ちよくなれて。ほら、私の足にお礼を言えよ。バーカって言ったらそいつ ありがとうございますって言いながら射精しちゃったんだ。今にして思えば、あの年齢で仕上がったマソだったよね。というか、状況が状況だったし、その短時間で覚醒しちゃったのかな。まあ、足が好きな男性って大抵潜在的にマゾ系あるしね。そういう意味では、私もあいつに性癖作られちゃったのかな。オスをこの足で踏みつけにして、優越感を感じるって性癖。えっくい塊みたいな固形のザーメンが教室の冷たい無機質な床の上でプルプル震えてたの、今でも思い出せるな。やっぱり私もその時に覚醒しちゃったのかも。私、初めて身にした男の精子を全く迷うことなく上履きでぐっちぐちに踏みにじってやったんだから。子宮に射精すれば女の子をはらませることができる子だね。子供はらませるってさ、その女の子を自分のものにするってことじゃない？そういう力のあるオスの力の象徴ともいえる体液を上履きで靴底で踏みにじって引きつぶしてやる優越感といったら最高だったよね。そいつ射精して賢者タイム入るどころか、うっとりした目ですりつぶされる自分のザーメン見てたし、それが私の初めて男の尊厳を踏みにじった体験、そして最後のただで男の射精を手伝ってやった経験。その日は私、教室でチンチン丸出しにしてたそいつ放ってすぐに帰ったんだけど、翌日からもうすっごい挙動不審になっちゃってさ、私の方をチラチラ見てくるかと思えば、目が合うと慌ててそらして、でもまたしばらくするとぼーっとうっとりした目でこっちを見て、結局1週間も持たなかったのかな。また私そいつに呼ばれてね、もう一回この間のさせてくださいってお願いされたの。でもね、もうすでにさ、そいつは私の中で格下の存在であることが確定してるわけじゃん。床にザーメン撒き散らして、それを上履きで踏みにじられて、そのことに文句も言えないどころか逆に喜んじゃう。もう私の足に服従しきった存在なんだから、改めてそれを確認することに特に興味はなかったんだよね。私、別にあんたに都合のいいオナペットになった覚えはないんだけど。って言ったら、そいつ絶望的な顔してさ。もう一人でオナにしても満足できないんです。四六時中私の足が頭の中をちらついておかしくなりそう。お願いだから射精するとこ見ててくださいって。まあ、そこまで言われると別に悪い気もしないし。面倒だから見てやろうかなとも思ったんだけど、でもそれでこれから先ずっとオナに見せられる羽目になるのかもなとか考えて無言でいたら、そいつどう思ったのかいきなり土下座してね、これでお願いしますとか言って5000円札差し出してきたの。今にして思えば舐めたはした金だけど学生にとっては結構な大金。そいつバイトもしてなかったし、家が裕福って話も聞いたことないから、大事な大事なお小遣いだったんだろうにね。私は夏休みとかにバイトしてたから、金額的にはまあありがたい臨時収入って感じだったかな。でもさあ、なんていうか、その時は金額以上に頭に電流が走った感じがしたよね。そっか、 私の体ってお金になるんだって。それも大したリスクを犯したりすることなく、ただ数分オナニーしてる男に足を見せてやるだけで5000円、バイトしてるクラスメートが5時間6時間頑張って働いて稼いだお金を、私はただ足を見せてやるだけで奪うことができる。結構さ、同じクラスの子が遠行やったりしててね。私も話だけは聞いてたんだけど、あれって割に合わないなって思ってたんだよね。だってキモい遠行おじさんとセックスするだけでもありえないのにさ、ホテルの密室で二人きりで乱暴されたりすることもあるわけじゃない？お金払わずやり逃げされたりとか、ゴムつけてもらえずに病気うつされたりとか、一晩で2万とか3万とか、まあ確かにいい稼ぎだけど、もろもろ考えるとみんなよくそんな値段で自分を売れるよなーって。その点私はさ、額こそ小さいけどほぼノーリスク。早漏のそいつが射精するまでただそこに立って見下ろしているだけで5000円、仮に10分かかるとしても時給にしたら3万円でしょ。たまんないよね。うん、もちろんそのお金受け取ってあげたよ。今でもたまに思い出すな。土下座しながら震える手で差し出された5000円は足の指でつまんで受け取ってあげた時のそいつの顔、女神様でも見上げるような表情でさ、ありがとうございますって言ったんだよね。その後結局5分ぐらいで射精してたっけ。5000円も払ってさ、たった5分しか気持ちよくなれなかったの。10分ぐらいだったら付き合ってやろうかと思ったのに、興奮して勝手にぶちまけちゃうんだからちょろいもんだよね。でね、その日も上履きでザーメンすりつぶされてうっとりしてるそいつの耳元でこう言ってあげたの。またお金貯まったらおいでって。そいつ、そこでバイト始めてたっけ。それからは週に2回ぐらいのペースでオナに見てあげるようになったんだ。学生アルバイトにはなかなかの負担だったと思うよ。多分稼いだお金のほとんどは私の足に巻き上げられてたんじゃないかな。たまにいつまでもこんなことしてちゃダメだーって思うのか、しばらく我慢したりすることもあったけど、そんな時は教室でさりげなーく体を近づけたり、こっそり足を見せつけたり、同じ SNS やってたから足の写真を送ってあげたりもしたかな。そうするともうその日の放課後にはお願いしますって5000円札握りしめて私に土下座。ほんと男って単純だよね。一回チンチン勃起させてやったら一発抜くまでもう逆らえないんだから。そうやって楽にちょろーく週に1万円稼ぐようになって。楽しかったな。あの頃は月のお小遣い5000円だったから、月に4万円って言ったら大金だよね。それが何の苦労もなく手に入るんだからもう最高。でも人間って怖いよね。そうなると今度はこう考えるようになるの。時給1000円で8時間働けば8000円、土日にそれをすれば16000円。あれ、6000円も余ってるじゃんって。それも私のお金じゃないって。だからね、いつものようにオナニーするそいつを見下ろしながらふと思いついて言ってみたの。ねえ、もう5000円出すなら踏んであげようかって言ってから、プラス5000円はちょっときついかなーなんて思ったんだけど、 そいつ、目をギラつかせてこっちを見上げてきたっけ。ほんと？って言うから、うん、踏まれながら射精してもいいよって言ったら、そいついそいそと財布を取り出してさ、ほんとちんちん勃起してるとまともな判断能力なくなっちゃうんだなーって笑っちゃったよ。でもそうして巻き上げたはいいけど、踏むって具体的にはどうするかって決めてなかったんだよね。ちんちん踏んだりするプレーがあるのは知ってたけど、さすがに上履きで踏むのには当時は抵抗あったし、かといって靴下越しには嫌だし。で、とりあえずと思って、一応上履きは脱いで、そいつの頭をそっと踏んでみたの。さすがに文句言うかなって思ったんだけど、これがもう大興奮しちゃってさ。最後は床に額をこすりつけながら、私の足で頭をグリグリされて、ほとんど泣き声みたいになりながら射精。その日からはもう、あ、本当にドア使ってもいいんだって吹っ切れたよね。扱いはさらに雑になったし、たった数分のオナニーの間も、私はスマホをポチポチ、射精しますーって合図で頭を踏んづけて、行く瞬間に目線を送ってあげるだけ。週末のバイトだけじゃ毎回頭踏みオプションはつけられないから、平日の放課後もバイトしだすようになるまでそんなに時間はかからなかったかな。まあ給与明細出させて、増えたお給料もほぼ全額私がむしり取ってたんだけどね。で、私は働かずして月10万近い稼ぎを得られるようになったんだけど、 そうするともう将来普通に就職してまともに働こうなんて気にはなれないんだよね。私の足にはそれだけの価値が。オスを踏み台にして楽に人生を歩いていける権利があるんだから。まあそうなると今度はどうやってカモを見つけるかってことになるんだよね。そいつはもう一生カモにしてやる気満々ではあったけど、一人の稼ぎじゃたかが知れてる。同じような魔女がもう一人いれば、単純に収入は倍。さらに2、3匹集めれば、世間でいうところの高収入だって可能でしょ？で、私、見学店でバイト始めたんだよね。知ってる？何人か女の子を集めて、本読んだりスマホじったりテレビ見たりしてるところを、マジックミラー越しに男たちが覗くってお店。女の子側の部屋は普通に広くて快適なんだけど、男側の部屋は薄暗くて狭くて、人一人座るのが精一杯っていう、まあ、なんとも格差を感じさせるお店なんだけどさ。そのお店ではね、お金を払って女の子を指名することもできるの。指名された女の子は、指名した男の部屋の前に行って、いろいろとパフォーマンスをするわけ。ま、パンツ見せたり、お尻突き出したりとかかな。もっと刺激的なことする子もいたけど、私、持ち前の足のおかげで、大したこともせずに、指名ナンバーワン。もともとそんなお店に来る男だからさ、下手にサービスされるより、ちょろーく巻き上げられたいって需要もあるんだよね。だいたい、週末に出勤すると、日給4万ぐらいになったかな。お菓子食べてダラダラして、時々鏡の前でポーズ決めて、日給4万円。見学店の客層ってほんとどうしようもなくて、月15万のおじさんも平気でいたりしてさ。私の4日分の稼ぎにも満たない月収で、ご来店ありがとうございますって感じだよね、ほんと。あのおじさんがくっそ面白くもない仕事でストレス溜めながら必死こいて働く1ヶ月より、私がお菓子食べながらたまーに足を見せてポーズつけるだけの4日間の方が価値が上なの。そりゃ私も世の中舐め腐っちゃうよね。でね、ここからが大事なんだけど、マジックミラーとは言っても 結構見えるんだよね、男側の部屋も。みんなさ、 マジックミラー越しに JK をガン見しながら必死こいてチンチンしこって。あれは本当に無様な姿だから、おじさんもああいうお店行くなら気をつけてね。じゃないと女の子に寝踏みされちゃうよ。カモにできる魔女かどうかって。サービスが物足りないって不満げな顔をする横柄なおっさんは論外。逆に小バカにしたように笑われてかえって興奮してくるような男はいいカモになる。興奮してるかどうかを見抜くのは簡単。だってチンチン丸出しにして必死にしこってるんだから。そういうの見つけたらこっそり SNS のアカウントを教えるの。もちろんマジックミラー越しにだから、こうしてスカートめくった太ももの際どいところに ID を書いておいたりしてね。覗く側の部屋にスマホや電子機器は持ち込めないから暗記してもらうしかないんだけど、みんな熱心にガン見して覚えて帰ってくれるよ。だいたい後から連絡来るし。まあ当然だよね。みんないかにも人生うまくいってなさそうって感じだもん。お金がないから女の子も寄ってこない。というかそもそも冴えないのばっかりだし、狭苦しい部屋で女の子のパンツ見ながらしこるしか楽しみのないひも手の童貞が JK とお近づきになれる大チャンス逃すわけないよね。自分からクモの巣にかかりに来てくれるんだから、ほんとマゾースってちょろすぎ。でね、そうして釣ったら最初はちょっと持ち上げてあげるの。実はちょっとだけマジックミラー越しに見てていい感じの人っぽいなーって思ってとか。私ちょっと S っぽいとこあるから、いじめたくなる感じのお兄さんって好きなんですよね。優しそうだから安心できるし。こんな風に言ってあげれば大抵は一からちょっとお話しして向こうが仲良くなったと勘違いしたところで、今度は鏡越しじゃなくって直接オナニー見てあげたいなーなんて言ってあげたらもう舞い上がっちゃって大変。正直いちいち顔とか覚えてらんないけど、待ち合わせ場所に困ったことはないよ。冴えない顔をだらしなく緩ませてる、モテなさそうなのを見つければいいだけだからね。あとはカラオケなりネカフェなりに連れ込めばもう仕上がったも同然。 JK と仲良くなれる、あわよくばセックスもできるかもなんて舞い上がった男がほんの1時間後には土下座で財布の中身全部を差し出しながら必死にチンチンしこってアヘアヘドッピュン。男ってチンチン勃起してる時は完全に無防備なの。だからその時に貢ぐのは気持ちいい、貢ぐのは気持ちいいって洗脳してあげれば、あっという間に貢ぎマゾ奴隷の出来上がり。貢ぎマゾ射精ってとっても癖になるんだよね。同じ額を払って美人に抱いてもらったとしてもさ、それはお金で買った幻なわけじゃない。本当にその女性を手に入れたわけじゃない。抱いている間は達成感、優越感、征服感を得られても、射精して冷静になってしまえばすぐに気がつく、全部全部偽物だったって。その点貢ぎマゾ射精はすごいよ。だって全部丸ごと本物なんだから。小娘に頭を踏まれながらお金を差し出して撮影させてもらう無様さはさ、幻でも何でもない。おじさんは土下座しながら撮影したことある？あれ本当にものすごく惨めなんだよ。オスの証を女の子の前で屈服しながら床にぶちまけるの、本当に最低の経験。無様なのが気持ちいい、惨めなのが気持ちいい、悔しいのが気持ちいい、情けないのが気持ちいい。そんな風に洗脳された男にとって貢ぎマゾ射精は忘れられない快楽になる。しかも貢ぎマゾ射精はね、麻薬にも似てるの。 人間、上に登るのは大変でしょ。ランクの高い女を抱くことで興奮する男は、次はもっと努力しなければそれが叶わない。だけど、三木松射精が気持ちいい男は、とにかくもっともっと無様になるだけで、無限に新しい刺激を受けることができる。落ちるのは簡単だからね。だから三木松射精は、すればするほど刺激が強くなって、その刺激で脳が焼かれて、次はもっと強い刺激じゃないと満足できなくなる。最初は1万円で満足していたのが、そのうち3万円取られないと貢いだって気がしなくなる。5万、6万と増えていって、10万円払ってお射精したら絶対に気持ちいいよ。なんて言われたら、本当に払っちゃうようになる。家賃分もお貢ぎしたくて実家に帰った人とか、深夜に肉体労働のバイト始めた人とか、挙句に借金して貢ぐようになった人もいるくらい。貢ぎ魔女射精は、やめられない、抜け出せない、忘れられない。罪悪感と後悔にまみれながらも、ついつい私のアカウントを覗いちゃう。僕が貢いだお金で、このクソ女は豪遊している。僕が汗水垂らして稼いだお金を、このクソ女は湯水のように使っている。僕だって欲しいものを我慢して貢いでいるのに、このクソ女はくだらないことに僕のお金を浪費している。悔しくて悔しくて悔しくて悔しくて、でも、チンチンは勃起してる。そうしつけたからね。悔しいとチンチンが気持ちいいって。悔しいのは気持ちいいお射精の合図って。お射精の合図が来たら、当然私でオナニーしちゃう。抜いちゃってそれがまた悔しい。悔しいからまた勃起しちゃう。そうしてどんどん勝手に、私に依存していってくれる。お金が貯まったらまた私に連絡しちゃう。たまに、本当に破産しちゃうと思って逃げ出そうとする子もいるけど、なんてことはない。太ももの写真でも送りつけてやれば、勝手に戻ってくる。この足の魅力に引きつけられて、貢ぎ魔女に落とされて、土下座しながら射精した日の快感が、彼らの脳には刻まれている。それをありありと思い出して、もっともっと強烈な快感を味わいたくてたまらなくなる。はい、ご連絡ありがとう。それで、いくら用意したのかな？この一言で、チンチンを尻尾みたいに振り回して喜んでしまう、どうしようもない貢ぎ魔女。一度貢ぎ魔女に落とされたら、二度と這い上がることはできない。禁断少女でもっともっと刺激の強い貢ぎ魔女射精を求めていくうちに、完全に依存してやめられなくなってしまう。ね？貢ぎ魔女射精は麻薬でしょ？一度こうなったらもうそいつは人畜無害。まあ、キモくて不快だし、ザーメンは臭いけど、それぐらいは我慢しないとね。いちいちネカフェとかに行くのも面倒だし、お金もかかるから、最近はプレイ用にマンションも借りてるの。もちろん生活するのとは別の部屋。だって、貢ぎ魔女の負け犬戦士の匂いがこびりついた部屋で眠るなんて絶対ごめんだもん。たまにその部屋に魔女どもを集めて、お貢ぎパーティーをやったりもするよ。10人ぐらい土下座させて、いっぺんにお金をむさぼるの。そうするとね、社会の底辺である貢ぎ魔女同士でも、貢いだ総額でマウント取ったり、一度に貢いだ額を自慢したり。そうやって、どこまでも私に都合よく品種改良された貢ぎ魔女という名の家畜。一番多く貢げた子には、ちょっとだけサービスで太ももで顔を挟んであげたりするの。もう大喜びで天井にまで届くんじゃないかって勢いで射精するのがほんと笑える。それを見ながらオナニーする負け犬の貢ぎ魔女たちも、とっても羨ましくって妬ましくって悔しいのか、いつもよりとっても興奮しちゃう。次こそは自分があそこにって 貢ぎの額がどんどん釣り上がっていく。月収100万超えるまで時間はかからなかったよ。男のチンコに指一本触れもせず、ただ足の魅力だけで月収100万。世の中ちょろすぎーって調子乗っちゃうのも、まあ無理ないよね。さて、おじさんの目の前にあるのは、男どもの性欲と有り余るお金で磨き抜かれた月収100万円のおみ足なわけなんだけど、どうする？おじさんもこの足に踏まれながら、この足にお金巻き上げられて、この足で人生踏みにじってほしい？なんて聞くまでもないよね。私の話聞きながら、さっきから必死にチンチンしこってるんだもんね。ずるいずるい、うらやましい、僕のお金も巻き上げてほしいってそのチンチンが言ってる。じゃ、土下座しなさい。そして私の足元にとりあえず10万円ほど差し出してもらおうかな。ほら、早くする。そうそう、とっても無様だよおじさん。お金をもらってほしくて土下座するなんて本当に惨めで、とってもかわいそう。よかったね、女の子に憐れんでもらって。その情けなさでもっともっと興奮するね。大丈夫、今のおじさん死ぬほど惨めだから。今日はすっごく気持ちよく射精できるからね。脳に深くお貢ぎの快感刻み込もうね。ほーら、おじさんのおかね、私の足の指でつまんで、はーい、1万円。ほーら、おじさんのお金取られちゃうよ。このお金、おじさんどうやって稼いだのかな。嫌な仕事してさ、ストレス溜めて汗水流して何時間もかけてようやく稼いだお金、ね、ちょっとエロい足してるってだけの人生なめくさった小娘が、あろうことか足の指でひょいっとつまみ上げて持ってっちゃうよ。ほら、2万円。ねえおじさん、お仕事ある日はいつも何時頃に起きてるの？朝って眠いよね。学生時代思い出すと、よく毎朝決まった時間に起きて通学してたなって思うもん。よかった、私朝は寝たいだけ寝ていられる生活で、毎朝お布団でぬくぬくしていられるって超幸せ。私がお布団にくるまっている時間、おじさんは通勤ラッシュでぎゅうぎゅう詰めになったりしてるのかな。よかった、私男じゃなくって。はーい、3万円。ああ、もう3万円も取られちゃったね。そんな自堕落で好き勝手な暮らしをしているクソ女が、なんの苦労もなくおじさんが必死こいて稼いだお金持ってっちゃうね。でも私もちゃんとお金を稼ぐために努力してることがあるんだよ。ストレスをためないよう毎日たっぷり遊んで、疲れたらゆっくり休んで、夜は早く寝て、スキンケアは欠かさず、気を使ってなかなか楽じゃないんだよ。なんたって月収100万円の足だからね。4万円。悔しい？悔しいよね。おじさんは毎日お仕事で大変なんでしょ？辛くて苦しくてストレス溜まって、毎日毎日毎日毎日やりたくもないことやらされて本当にかわいそう。 そうやって何日も頑張って働いた努力も、私の足の魅力に比べたら無価値同然なんだから。何日も頑張って働いて稼いだお金、簡単に巻き上げられちゃって。お疲れ様でーす。5万円。ああ、ほらほら、私の足に見とれてしこってる間に、もう5万円だって。いいのかなー、取り返さなくて。私にとってはあぶく銭のはした金だけど、おじさんには大切なお金なんじゃないの？私の手に。っていうか、足に渡しておくと、パーって使っちゃうよ。温泉に行ったり、エステ受けたりして、ますますこの足に磨きをかけちゃう。そしたらおじさん、次はもーっとちょろーくお金巻き上げられちゃうね。おじさん、貢ぎまぞうなにでどんどん弱くなっていくのに、私は貢がれたお金でどんどん強くなっていく。一旦貢ぎまぞうに落ちたら、もう這い上がれないって意味がわかるでしょ。6万円。ほーら、ひょいひょい軽く積み上げられていく。お、か、ね。おじさんが自分の時間を、つまり寿命を削って稼いだ重たいお金。その価値を分かってるとは思えないぐらい、軽々しく持ってっちゃうね。実際のところ、私、お金の価値なんて分かってないと思うな。だって、おじさんみたいにお金に困ったこともなければ、お金のために努力したこともない。黙っていても寄ってくる私の友達っていうか、なんならしもべって感じだもんね。7万円。悔しい？ねえねえ、悔しい？悔しいよね。私にとってはこれ単なるはした金。気まぐれで人におごってあげたって大して惜しくない。おじさんにとってみれば、一枚巻き上げられるたびに身を切っちゃうような大事なお金なのに。女の子の足に見とれてる間に、ぜーんぶ持っていかれちゃう。でも私を恨まないでね。悪いのはぜーんぶ弱いおじさんなんだから。8万円。ほーら、そろそろ射精できるね。10万円。巻き上げてもらうのと同時に射精しようね。そしたら、射精の気持ちよさとお貢ぎが、おじさんの頭の中で結びついちゃう。今感じてる悔しさ、屈辱、無力さ、惨めさ。そういうのが全部、快楽に上乗せされちゃう。10万円の射精は、ただの射精とは訳が違うの。その快感で脳を焼いて、バカな頭になって、もっともーっと私に都合のいい、貢ぎまぞに落ちようね。9万円。さ、次で射精だね。ああ、ところで、おじさん？さっき話したけど、土下座で、頭踏まれながらする射精って、興味ない？すっごく悔しくて気持ちいいんだよ。誰でも脳みそ一発で壊れちゃうんだから。そうだな、追加で10万払ったら、ぐりぐり踏みにじってあげる。どうする？別に嫌ならいいけど、不完全な射精で満足してれば。え？何？払うの？違うでしょ。払わせてください。でしょ？ほら、しこりながら土下座して、10万円私に差し出せ。
はーい。じゃ、しょうがないからもらってあげるよ。
よかったね。頭踏んでもらうために10万円とか。普通の女の子なら気持ち悪くて絶対受け取ってくれないよ。よーく感謝して、踏まれろよ。
見つぎまっぞ。ほらほらほら、こうして欲しかったの？私のオスどもを屈服させる強い足に踏みつけられて、無様で惨めで雑魚くてちょろい自分に酔いしれながら射精したかったんだよね。いいよ、すれば取り返しつかないけどね。一回土下座で頭踏まれて射精したら、そのオスは頭ぶっ壊れて、次から普通の射精じゃ満足できなくなる。土下座して私にお金を受け取ってもらう、土下座して私の足に踏みつけにしてもらう、土下座して私の足に負ける、それだけの生き物になる。でもそうなりたいんだもんね。よかったね。ほら、ありがとうございます。わ
はーい、よく言えました。お前も一生飼い殺しにしてあげるから、せいぜい頑張って稼ぐんだぞ。例のクラスメートくんみたいにね。
じゃ、さっさと射精して。とっとと射精して。お前が粘れば粘るほど私の時給が下がるでしょ。つまり私の価値に傷がつくってこと。するとどうなる？お前の射精の価値も下がっちゃうよね。時給20万円の最高の足に負けて最高の射精がしたいんでしょ。
じゃあ早く出せ、腐れ貢ぎマザ。ほらほらほらほら、いけいけいけいけ。
10万円。
ドッピュンドッピュン。土下座しながら頭踏まれて、お金巻き上げられて射精するの気持ちいいね。えっぐーい、こってりプリプリザーメン、床にぶちまけてるもんね。無駄死にザーメン、お疲れ様。その快感しっかり脳に刻んで覚えて帰ろうね。貢ぐの気持ちいい、貢ぐの気持ちいい、貢ぐの気持ちいい、貢ぐの気持ちいい。
バーカ。はい、じゃあお疲れした。またお金貯めて私の足に巻き上げてもらおうね。しっかり貯めてきたらまたこうやってザーメン靴でぐっちぐちに踏みにじってあげる。それまでせいぜい今日のことを思い出してしこって、私への依存を深めておいてね。できるよね、貢ぎ魔女なんだから。